中心ありがとうございます。
はい、
宇宙神ありがとうございます。
それでは今月集まったおまきの数は57,380枚でした。これから川上さんのお話と質問をお預かりしていますので、それに対してお返事をいただけたらなと思います。よろしくお願いします。
質問から、
因果上全部暗記したので毎日唱えていますが、唱えているとき頭を空っぽにして空で唱えています。すなわち因果書の内容を理解しながら読んでいるわけではありません。それでもいいのでしょうか。
皆さんありがとうございます。今月もまたお会いできて嬉しく思います。因果書なんですけども、因果書というのはいわゆる紙に書かれた、ね、文章ではないんですよ本当はね。だから先生は読めておっしゃらなかったのはいろんな意味があるんですけども、神様と先生との約束ごとでこれを報じるとき、唱えるではないんですね、神様に捧げるとき誠の本心の自分の座に立たせてあげるよという約束ごとのものなんです。だから因果書の内容をね理解しようとかこれはああやこうやって思う必要はないんですよ。ただただ素直に神様の命の響きがそこに書かれてあるんです。まあ音楽のような感じなんですね。音楽というのは歌詞がなくてもですね、その旋律だけで雰囲気を感じてこううっとりするじゃないですか。歌謡曲であっても民謡であってもクラシックでもあってもなんですけどね。で因果書は神様の音楽なんです。だから本当に頭を空っぽとかいう説明もいらない。ただただ淡々と読めばそのまま神様の響きになる。だから読んでるうちは自分は本心の座に立ってるんです。だから説明してくれという時は説明はしますけども、その説明の内容をねどうこうって考える必要はないんですよ。前イタリア旅行で説明したと思うんですね。イタリアの国ってそのイタリアの何て言うんですか旅行のパンフレット見てね、ああこうだこうだってこう言っても、実際コロシアムに行ってみたらそんなもん理屈抜きにもっとすごいじゃないですか。この写し用の出来事の古い古い遺跡のコロシアムでもね、実際に行ってみないと体験しないとわからない。で因果書も同じなんですね。前乗りをしないとわからない。前乗りをしないとわからないです。だから因果書を読むことは前乗りそのものですから、淡々と読まれたらいいです。ほんだらその因果書のメロディーがね、心の中に入り込んできて、ほんでブワッとわかるようになるんですよ。だから何もあんまり心配されずにね、ただ先生と神様の約束ごと、先生の願いが神様が聞き入れられて、これを読む者には誠の本心の自分のより悟りに立たせるよということですので、それを信じてね、淡々と読んでください。
道端やお寺で見かけるお地蔵様や観音様に向かって因果書を唱えることは、神社で因果書を唱えることと同様いいことなのでしょうか。
これはね、道端にあるほこらというのはですね、いろんな意味があるんですよ。ほんでいわゆるマイナスの音量を封じ込めて立ててあるほこらもあります。でその場合はもうあなたはここに住んでくださいねって、よっしゃ、ほんだら気に入ったからここに住んでやろうという感じで住んでおられるんで、無理に因果書を唱えることはない。でだから神社仏閣であろうがどこであろうが、あるいは古墳であろうが遊園地であろうがね、 どこで因果性を唱えてもいいんですけど、その唱えたくない時は唱える必要がないと、そう思っています。それともう一つは大事なのは、自分が因果性を唱えてやるではダメなんですね。ただただ神様の御働きが自分を通して因果性を、まあ、相手に捧げるという感じでね、ただただ因果性を奉納するという感じで唱えてください。それでないとダメです。ほんで例えば神社行った時は絶対鈴鳴らしたらダメですよ。それ分かってくださいね。お賽銭は入れてきてください。でもできたら音のしないものを入れた方がいいです。どういうことかというと、まあね、この世の怖い怖い人のお家に行ってですね、扉に小銭を投げつけて、ほんで呼び鈴をバンバン鳴らして、ほんで前で大声で怒鳴ってるような感じなんですね。でそれは誰でも失礼でしょ。だからできたら音をせずに入れて、で音落ちないものを入れた方がいいんですけど、ほんで呼び鈴も鳴らさず鈴も鳴らさずね、淡々と声を出さずにですね唱えて、ほんで帰ってこられたりです。それは道端の祠でも同じです。ただ嫌だな、怖いなと思うときは本当に行かないでください。わしは今ここ気に入って住んでんねから邪魔せんといてくれという状態になってますので、それをこうどうして区別するんだっていうのはね、離れた状態で自分で因果性を唱えたら分かります。でやっぱりやめとこうと思ったら帰ってきてください。でやっぱり唱えたいと思ったら唱えてください。でも自分が唱えるって因果性を与えるではないんですね。ただただ神様が働かれて、逆に言うと神様が働かれるからこそ因果性が唱えれるんです。それを分かってね、ただただ奉納するっていうだけで、神様が神様に奉納するという気持ちでね、やってみてください。お願いします。
勉強会で幽霊の出るところには因果性を貼ると収まりますと聞きましたが、その幽霊はどこの世界に行かれますか？
これはね、因果性を貼るだけでその幽霊は救われるって、それだけです。だからどういう理由で幽霊は出てくるかということですけど、それは助かりたいから、救われたいから、悟りたいから出てきています。でも出てきても分かってもらえないから、ちょっとこう分かってもらおうとする形がね、脅かす形になったりするんですけども、でもいちいち唱えなくても貼っておけば、その因果性のまあ、レコードみたいなもんなんでね、印鑑書はコピーでも、だからそのまま貼っとくとその響きで変わっていかれるということ。ただ一気に変わらせたと思えば、素直に印鑑書を奉納すれば一気に変わります。それだけです。ほんでどこの世界かっていうのは、三千世界全てからです。三千世界一度に開く梅の花ってあるんですけども、三千というのは無限の無限のという意味です。無限の無限の世界がね、人間の自由意志によって作り出されているわけです。で、それをどう収納していくかは前乗りしかないんですね。で、その前乗りの集大成が因果性なんで、それで因果性を貼ると消えていくんですけども、どの世界かというのは無限の無限の世界です。この写しようは無限に無限にあるんですよ。でも実際の真の世界はもっとすごいんですけどね。この写しようですら無限の無限の存在なんです。だからどこから来てるか、無限の無限の世界から来てます。そのたった一つの幽霊という形でも、無限の無限の存在の影響下になって一つに形成されていると、そういうことです。
はい、黒神について説明をお願いします。
黒神とは一言で言ったら、マクトの神様の御働きそのものを示す言葉です。例えば人間の血液の流れ見えないですよね、表面から。でもすごく大事じゃないですか。でも心臓を通して大変な働きですよね。そういうきつい汚い危険な仕事、それって谷底の働きなんですね。谷底って全ての汚れを飲み込んで清めて流しつつという働きなんですけども、それで真の神様のことを老子様はですね、黒神施設と言われて、黒神と呼ばれたんです。よろしいですか。
宇宙神ありがとうございます。韓国は日本に対していろいろ不満を言ってきて、 まだ問題が起きてきていますが、神様のご意向でしょうか、何か意味がありますか。食べ物に全然気にせず感謝していただいていますが、健康食品を勧められますが必要ですか。
はい、まずあの健康食品から。健康食品はね、見て自分が欲しいと思ったら取ってください。あ、こんなんいらんわと思ったら取らなくていい。もうそれだけです。なんでかというと、その人によって食べ方っていろいろありますし、一番の健康法はありとあらゆるものをちょっとずつ食べるのがいいんですよ。でもお一人住まいの人やったら、そのやっぱり食べ物残るからね、だから偏ってくるわけですよ。だからそういう方は健康食品でその偏った分を補助されるのは十分だと思います。でそれから今の政治的な話ですけどもね、別に神様の御心ではないです。人間の欲望の流れのままに移り変わってるだけです。で、まあ、あんまりこの公の録音では言えないですけども、その日本が輸出しているものを軍事的に利用してね、多くの人の命に関わるようなことにまで使っているので、まあ、ある国の要請に応じて日本政府は輸出をやめたということです。それをどうこうと言っても、その民族全体の思いの流れというのがあるんですね。でそれはマイノリ人がどれだけいるかにかかってるわけですけども、まあ比較してマイノリ人が少ないとああいうふうになって流れていくということです。で日本もそんなうかうか言うてられなくて、ここにいらっしゃるマイノリ人が全部やめちゃったらもうあっという間に大変なことになります。でもマイノリ人を増やしてね、もうお互いに喧嘩せずにね、支え合うという世界をね、再現していこうではありませんか。マイノリというのは表面から言葉でね、どうこう言って人を変わらすということがダメだと分かった人が使う技というか祈りなんですね。だから例えば日本でも人を殺したらこういう刑法でこういう罰則があってちゃんと決まってるわけじゃないですか。だからそれを読んだら人を殺したらダメだなって分かりますよね。でも人殺しはやっぱりある、あるいは人を傷害暴行したらこんな罪だよって分かっててもやっぱり腹立って殴るということがあるわけですね。だから外から法律や戒律、まあいろんな律でですね、人を変えることはできないんですよ。だから先生は組織を立てないとおっしゃったんですけどね、組織を立てるってどういうことか言ったら戒律を立てるということです。でも戒律では、法律では人は変わらないの。マイノリでしか変わらない。マイノリによって、皆さんのマイノリによって、だからマイノリとは何かというと、誠の神様に降り立っていただくことがマイノリなんです、ね、だから宇宙神ありがとうございますって心に込めたら、自分の周りのいる人の心の中に自分が降り立つんですよ、誠の本心の自分が。それを誠の神様が降り立つと言うんですけども、そうすることによって相手の内側から誠の本心が湧き上がっていくんです。そして変わるんです。全部内側から変わるんです。そのために前乗りは最強なんですよ。だからね、皆さん呼吸に宇宙神ありがとうございますって込めてるだけだなと、まあ、思っておられるわけですけども、実際は呼吸に宇宙神ありがとうございますって込めるだけでね、自分の縁ある人、全ての人の心の中に自分が降り立つんです。誠の本心の自分が。それを誠の神様と言います。そうすることを繰り返すことによって相手が変わっていくんですよ。それは職場の雰囲気も変わります。いろんな自分に関連するね、属してる部分全部変わっていくんですよ。町内会でも変わります。だからぜひね、前より最強というのを信じてやってください。この写し用の出来事はね、全て未完成なんですよ。だから常に一瞬一瞬新たにね、受け直していかないと変わらない。でもほとんどの人は現実をつかんでね、お祈りしても病気治れへん、すぐ治れへんとかね、こう否定するわけですね、マイノリの力を。だから否定しながらやったって効果はないわけです。わかります？だからいかにね、現実を無視できるか。現実は常に未完成なんですよ。その未完成の現実はほっといたらいいの。新たに受け直した新しい誠の本心の自分という、新しく完成された姿を相手の心の中に入れていくの。すると どんどんどんどんもっといいものいいものいいものに変わっていくんですね。だからいかに結果に集中しないとか、現実無視とかいろんな表現しますけども、結果を気にせずに毎日し続けることができるかです。先生のお言葉を借りたら、大戦争の最中、爆弾が爆発して砲弾が身近で飛び交って爆発してる時でもね、完全平和を思えて前乗りできなあかんとおっしゃるわけです。でもそれが本当なんですよ。だから実際戦争に行かれた方の、まあ、うちの父親なんかは行った世代なんですけども、父親は助かって横の人は吹き飛ばされてる、あるいは父親が撃たれて落ちたから後の人は進んでいってやっぱり砲弾に吹き飛ばされて死んだとかね、もうその必ずいいようになるんです、お祈りしてる人は。だからその前乗りが最強だということをね、現実を無視してできたら絶対大丈夫なんですよ。それをね、分かってください。だから熱があってしんどくて、前乗りしてるけどしんどくてダメなんだって言うんじゃなくてね、前乗りしててしんどいからこそ一番いいんだっていうのが分からないと、前乗りが最強ならない。自分で前乗りを否定する形になるんでね。だから必ず前乗りで全てを悠々とね、どんな状況が見えても前乗りに入ってください。ちょっと質問がちょっとずれたから大丈夫ですね。今度いいね。はい、お願いします。次、あ、それだけ。はい、あと質問聞いてください。はい、いいです。
すみません、お時間があると言われていますので、会場から何か質問がある方はどうぞお願いいたします。
この間の勉強会で自由意志と自分勝手
生き
てるのが一応説明いただいたんですけど、なんかちょっと分かりにくいんで、もう少し詳しくお願いします、
はい。本当の自由意志というのは、全ては自分という立場、つまり誠の神様の立場、つまり本心の立場に立っている時です。で、身勝手という時は自分と他人を分け隔てて自分だけ、まあ、いい目をしようという方に走っている時が身勝手です。いいですか、もう一回。
はい、はい、分かります。
ありがとうございます。他、
他にありませんでしょうか。
だ、はい、本題内容なので、で、まあ、暑いのでね、短めにいきます。いよいよね、普通お盆というと13、14、15なんですけども、どんどんその天と地が一つになってきましたので、今年はもう今日からお盆に入ってます。で、多分24、5日ぐらいまでお盆続きます。この世的な形式的な行事はね、いつものお盆の時期にされたらいいんですけど、それ以外にこの8月の間はね、せめてこの8月の間は何か誰か思い出したら、お友達でもお父さんでもお母さんでもいいですけど、思い出したら前乗りしてください。それが供養になります。で、本当の効果ある前乗りになりますのでね、この8月いっぱいは誰かやってふっと思い出したら前乗りする。そんなら自分が意識するしないにかかわらず、相手の心に自分の誠の本心の自分が立ちます。それを誠の神様って言います。その神様が立たれて相手を変えていけます。内側から芽生えていきます。だからぜひね、今月は油断せずに悠々とね、前乗りに励んでください。で、皆さん本当にね、もう前乗りできるようになってるんですよ。あと、何が足らないかといえば、まず結果をちょっと気にしてね、祈ったって大して変われへんわって、雨降ってくるんでね、早めに終わりますけど祈って大して変わらないわっていう意識で、自分でせっかく出してるのに自分で否定してなんですね。それって例えば泳げる人だったらね、本当は1キロ泳げるのに、そんなん自分は100メートルも泳いだらもう元気なくなって泳がれへんで溺れるわって決めてるようなもんです。それくらいこう自分で自分を縛るということが大変なことなのでね、一番いつも神様が言うようにされてると信じて、悠々と 前乗りしてください。もうそれが全てです。ほんでね、いわゆる普段ね、毎日同じように繰り返するおトイレ行く行為がありますね。その時に自分がしてると思うんでしょ、みんなね。そういう小さいことの隙間がね、前乗りを否定するんですよ。だからトイレで大も小も出す時も神様が働かれていいようになって出てるって信じればダメなんです。それを大して出なかったわとかね、で出へんから便秘で病気になるわとかね、やっぱり自分で縛っていくんですね。だからまず毎日されるトイレの時に神様が癒されてる、これでいいんだって前乗りに変えてください。で食事の時もね、神様と共に食べる、神様のために食べるんですけども、食べてるうちに美味しいに流されますよね。その時も美味しいなと思った時は、神様に捧げて美味しいな、神様と一緒で美味しいなってこう思い直してね、してください。そういう毎日の一つ一つのとこの隙間がだんだん崩れてきて、前乗りが信じれなくなりますので、ね、よろしくお願いします。暑いんでこの辺で終わりますけども、何か質問があったら最後にお願いします。あ、どうぞ。
誠の神様以外を認めた分だけ、マイナスを自分で作り出しているという話だと思うんですけども、それは日常生活で、いろんな出来事がありますよね、どうして。でそれを、先ほどの現実無視にもつながるんでしょうけど、どうしてもこう掴んっていう感じがあって、例えばその出来事に起きた時に、この神様以外を認めちゃいけないっていうことですから、
だからね、自分のものと思ってる分だけそう思えちゃうんですよ、全部神様からの預かりのものが動いてるとなったら、どの形になっても気にならない。例えば仕事でも自分の仕事と思ってるでしょ、ほんだらその仕事の成績の結果を出さなくちゃいけないって言って苦しむんですよ。でも神様から預かり物の仕事だったら、結果は気にならない。するとかえって良くなる。結果気にした分だけね、例えば営業職ですとお客さんが緊張するので、余計拒否される。結果気にせずにこっちが心開くと向こうも心開いて買ってくれるの、営業やったらね。それは他の仕事でも一緒なんですけど、例えば修理の仕事行ってもね、こっちが心開いて修理してたら文句出ないの、少々の修理でも。でもこっちが緊張して結果気にせ修理するとね、修理屋さんこんだけしかできへんだったのにこんなにお金請求してみたいに怒られるのね。だからいかに全部神様からの預かり物って思い返せるかです。結局ね、前乗りって何かというと、前乗りしたら神様の光を、要するに誠の本心の自分が降り立つんですけども、降り立つ範囲がね、自分のものと思ってる範囲しか降り立たないの。だから前の人もなかなかピンとけえへんねんという人は、自分のものというのをよく掴んでるわけですね。せやけど全部神様の預かり物にしたら、ある意味全部自分でしょ。だから大きく光受け入れて大きく変わるんです。だからまずその自分のものと思い込んでる部分をやめてね。だから例えば会社の上司から怒られても気にならなくなるくらい神様に任せきっていけなダメな。でその結果クビになるんやったらよしなんですよ。
それを、嫌な人出てきたらそれ神様、
そうそう、
現れてみ
る。そうそうそうです。本当は全部神様が変身して消してくださってる姿です。間違いなくそうです。じゃあ例えばそんなのとあって、あの人30年も病気で苦しんでるんやんって、理屈言えば言うわけですよ。でも 実際は1億年かかって消すことをたった30年で消すのに何文句言うてんねんっていう感じやね、本心の側から見たら。そういうもんでね、このだから先生は肉体側で一生七難八苦の連続でいいんだっておっしゃるわけですよ。ね、せやとそれではみんな耐えられへんから楽しいことも出したろうみたいな感じですけどね。だからそういう中で自分がどんだけ神様からの預かり物って思い返していけるかだけですね。
そうすると、誠の神様以外のものを認めたことにはならない。
ならない。
それはもう
消えていく姿、五位先生に言うと消えていく姿、はい、あるいは
あ
う、うんうんうん、
あこれで消え
移り変わる、そうです、
神様の御働きで消えてください、
そうです、そうです、あの水で説明したですよね、前この水バッと巻いたらその先端は汚れるじゃないですか、水も泥水になるじゃないですか、でも追加追受け直して新しい水入れたらきれいになるじゃない、必ず。この写しをでもそうでしょ、でも、ま、前乗りはもっとすごいんですよ。で神様から預かり物としてのが追加次受け直してるということなんです。自分のものとしたらもう受け直すのやめてるの、だから水も止まって濁るん、あるいは腐っていくんでもそれでも清めの姿なんです。そやけど一瞬新たに受け直すということが大事で、だからその一瞬新たに受け直すというのがね、なかなかみんなわからないのね。理屈ではあ一瞬新たに受け直すんやなってこう言うわけですよ。ほんだら一瞬新たに受け直すってどうすんねんって、いや一瞬新たに受け直してますって言って苦しんでんねんみたいな分かったふりをして分かってないねんけど、分かった気になる。理屈っていうのはそういうもんなんですね。でその一瞬新たにどうして受け直すかって言ったら、いつも神様からの預かり物と思い返すことなの。ほんだら全て神様命恩働きそのものってなって全部ガーッと変わるんですよ。それを思い返さないと自分のもんって掴んでるから、例えば泥水を桶に溜めてこう抱えてるようなもんです自分のもんやからね。ほんで臭いな臭いなって言ってるわけほんでみたいなもんなんですけどね。だから本当に受け直す、受け直すとは神様から預かり物と思い直す、それをもっとね。だから神様から預かり物と思い直せたら、おトイレ行った時の前のうちのおトイレの行為もね、預かり物だからって安心できるの。ほんだらたくさん出たとか出なかったとか、おしっこ出にくいとかね、いらんこと思わない、じゃあちゃんとなるんですよ。出にくい時は必要で出にくい、でもちゃんとなってまた出るようになるんです。それをみんなおしっこ出にくいな、おかしいって言って医者に行くのね。ほんだら前立腺がんやとか言われてね、また苦しむんですけど、自分で苦しみに行くねから好きにしたらみたいな感じですけどね。それもまず受け直すこと、うん、で受け直す中でね、例えば病気でしたらお医者さん行きたいと思うときは受け直す中で、ね、神様預かり物と思っても行きたくなったらそれは行ったらいいんです。行ってはいけないというのはないんですね。まず全部神様から預かり物、死んで持っていけないものは全部神様の命そのもの、預かり物って思い直せないと、財産一つ取ってもね苦しむ苦しむ、はい、はい、ありがとうございます。よろしいですか、あの皆さん真剣になってきたんでね、大事な部分が最後に質問来てよかったですよ。その一瞬新たというのが一番ね前ので分かりにくいんですね。でも本当に神様から一瞬一瞬預かり直してるっていうふうに、ね、だって預かり物と思っても預かってついつい自分のものになってるわけでしょ毎回預かり物って思い返していかないとね、ダメですし、あの例えば何百年も続く老舗がね、あのそれを維持しなくちゃいけないとなった時に、あの老舗が維持できるとこというのはね決まってるんですよ。自分のものとしてないの。するとそこの、まあ、和菓子屋でもいろいろありますけども、あの和菓子屋さんでも地域に役立つことをしてるんですね。でボロ儲けしてないの、まあ、赤字にはならないけどね。でそれが神様からの預かり物と思えてることなんですよ。この会社自分のものと思ったらもうダメになっていくのね。どんな会社大きい小さいっても神様からの預かり物と思ったらちゃんと役立っていくんですよ。でその辺がね、あのついつい先祖から受け取ってきたら電池電波体からどうこうしようとかね思ってみんな苦しむのね。だから必ず良いになるから、そのヘレオが増えようがなんですけども、あの心を揺るがさずに神様に投げ出していき続けるかなんです。で神様に投げ出していくというのは全部全て神様から預かり物ってね思い直せることです。だからうっかりあの水飲む時でもね、ついつい自分が飲んでるとしてるのは自分の水飲んでるなんですね。ならせっかく飲んだ水も役立たない。神様の預かり物の命の水を神様自身の自分が飲むってね、本心の自分が飲むって思い直していかないと本当はダメなんです。だからトイレも本心の自分が神様の命が働いておしっこが出るって思い直さないと、やっぱりいろいろと差し障りが出てくるんですね。その毎日毎日の小さいことから
全部神様の働きって生み出していかないと深い前乗りにはならないです。その部分をちょっとこの1ヶ月やっていただいて、また来月お会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。
では皆さんありがとうございました。次回のごまやきは9月1日
暑って思いっきり暑いし。この方完璧や。全然ちゃうわ。